宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第142回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、こんにちは。すっかり暑くなってきましたが、世の中ではゴールデンウィークですね。マイマイはどのように過ごす予定ですか、とのことです。ありがとうございます。本当にね、一気に夏っぽくなっちゃいましたよね。うん。で、ゴールデンウィークですよ。29日からゴールデンウィークっていう方も結構いらっしゃるんじゃないですかね。どうなんですかね。学校とかはね、うん、私の通ってた学校は29から子供の日的にあの辺で終わるまで専門はお休みでした。そうですね。今回のゴールデンウィークは割と仕事してます。はい、ありがたいことにラジオのお仕事があったりとか、学校の通常授業がない分体験入学があったりとか、いろいろですね、はい、お仕事をしているかと思います。ま、要するに通常営業ってことですかね。うん。いや、でもね、ゴールデンウィークらしいこと、らしいことしたいなとはやっぱり思っているんですけれども、うん、楽しみなのは最近テレビでもずっとね CM やってるので気になるザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレイバーでいいのかな、正式名称ってさ、の劇場版、うん、あの首都決戦、あれはかなり気になりますね。この間ね、あの舞台でねご一緒する先輩がね、ツイッターでね、こんなの配ってたって言って号外をね写真に撮ってアップしてらしたんですよ。号外がさ、もう号外ってさ、なんかあった時に号外出すんだよね。パトレイバーで号外出しちゃったらさ、これパトレイバー知ってる人いいけどさ、知らない人うっかり受け取ったらさ、信じちゃうんじゃないの、とか思ったんだけど、うん、まあ大丈夫かな。でも実際にね、いろんなところでね、あのデッキアップ、イングラムがデッキアップしてるのを見て、本当におばあちゃんはすごいのねって言って、あ、あのこれ違いますよ、これ違いますよ、本物じゃないですよみたいな話をしたみたいなのもね、うん、聞いたことあるしね。はい、そうですね、見に行けるといいなと思っております。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in 高森亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。もう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、5月はライブがあると言ってましたよね、宣伝も兼ねて詳しく教えてください、とのことです。ありがとうございます。覚えててくださってありがとうございます。はい、5月の9日土曜日にアイミックスエコダさんで昼歌ふるさとの歌というブッキングライブに出演させていただきます。オープンはですね12時30分、スタートは12時40分からということで、今回は宮永トップバッターです。トップバッターです。なので12時40分から13時20分が出演時間となります。前後することはございません。間違いなく12時40分に入 始まります。チケットは2000円と別にワンドリンクお願いしております。今回はね、なんかね、男性2組女性2組っていう形になるみたいです。また初めましての方が多いので、どういったラインナップなのかはさっぱりわかりませんが、応援よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今週の一冊ゴシックシリーズです。はい、桜庭和樹さんの作品ゴシックというシリーズです。一冊じゃない、先週の一冊のこう読んだ後の感想があまりにもヘビーだったので、その勢いでですね、アニメが大好きだったゴシックの原作、それを今更のように読み始め、ソビュール編全13巻読破いたしました。そして第2期ニューヨーク編に取り掛かっているところでございます。今ね、ニューヨーク編ね、2巻目まで出てるらしいんですよ。なので続けて読んでいきたいと思います。どういうお話かというとですね、つまりですね、ソビュール王国という架空の国を舞台に、東洋の島国から来た留学生の帝国軍人の三男である九条くんと、何かいろいろ出生の秘密がありそうなソビュール王国の貴族のお嬢さんのビクトリカさんのお話なんですよ。で、このソビュール王国と東洋の島国は同盟国だから、ここは戦わないんだけれども、やっぱりそのソビュールというかヨーロッパの方がだんだん危険になってきたぞということで、迎えが来てしまって、2人は引き裂かれてしまうんですね。仲良しの2人が引き裂かれてしまってですね、でそれぞれが本当に大変な思いをして生き延びていって、ソビュール編というか第1期最後ではその2人がまた再会できるというところで終わるんですけれども、いやだからね、アニメでね、最後まで見たからね、2人が最後に会えること、もう一度会えることは分かってるんだけれども、まあそのビクトリカの出生の秘密だったりとかですね、彼女の背負った運命っていうのがとってもね大きくて、あのお父さんの野望とね、国と世界の命運がね、彼女の肩にかかっちゃったみたいなぐらいにね、すごくね大変な運命を背負っている、しかも普通の人間ではなく魔法の息吹のある古い種族の血を引いているっていう設定なので、本当にね大変でね、いやだからそのさ、ヘビーなお話だったのが、前のお話がね、前の読んだ本がヘビーだったから、いやいやいやと思って読み始めたのに、これもヘビーといえばヘビーなんだけどさ、まあなんだろうね、ちょっとこのヘビーの方向性が違うといえば違うのかな。でもね、もう本当にね号泣しつつ読み進めていたわけですよ。最後なんか大人がさ、一人でさ泣きながら本を読んでるって、しかも声に出してうーとか言いながら読んでるって、冷静に考えると相当シュールな絵面だよね。まあシュールだったろうと思います、誰にも見られてませんけど。まあでもね、ヘビーだし、いたたまれないようなえげつない設定とかもいろいろあるんだけども、なんで読めるのかなって思ったら、やっぱりまあその一つはキャラクターが好きっていうのもあるけれども、まあビクトリカが九条と一緒に入れてるからかな。で最後に、あの本当に引き裂かれてる間は号泣しまくったわけだけれども、でも九条がいるからビクトリカ大丈夫って思えちゃうから、頑張って最後まで読めるのかなと。うん、まあでもその彼女の運命は一つ乗り越えてくれたので、ニューヨーク編はきっともっと、でも大変そうだなあの二人はな。うん、これからもあの二人を見守っていきたいと思います。というわけで、シリーズなので長く語ってしまいました、ゴシックでございます。というわけで今週お届けするのはこのコーナー、題して
気になりすぎて夢に見ちゃう。
はい、ビクトリカは 古い種族の血を引いているという設定でございましたが、不思議な生き物というのは物語にたくさん出てくるものでございまして、今回はですね、吸血鬼についてちょっと考えてみておりました。なんでかっていうとね、3ヶ月に一度見に行かせてもらっている駆け出し弁士七転八倒という勉強会がありまして、お知り合いがね、映画の活動弁士さんを始めて、それで自分たちの勉強会として映画会を開いていて、それを見に行けるときは見に行かせてもらってたんですけれども、それがですね、最終回だったんですよ。で、今回はですね、いつもは短編をいろいろやってらっしゃるんですが、1時間の作品、吸血鬼ノスフェラトゥという作品をやってらしたんですね。これは、1922年の映画で、ムルナウっていう監督さんが撮ったらしいんですけれども、ノスフェラトゥって思ったのね。まあ、吸血鬼って言うとさ、ドラキュラとか思うでしょ？で、まあ、ヴァンパイアって思うでしょ？ノスフェラトゥって思って、ちょっとこれを調べてみたらですね、ノスフェラトゥっていうのは、まあ、ヴァンパイアとかと同じような意味らしくて、で、病気を持ったとか含んだっていうような意味があるんですってね。うん。で、吸血鬼のことらしいんですよ。じゃあ吸血鬼ドラキュラはって思ったら、ドラキュラはなんと人の名前、まあ、人のっていうか吸血鬼の名前、個人名だったらしいんですよ。だからヴァンパイアとかノスフェラトゥとか吸血鬼っていうのは種族の名前だけれども、ドラキュラは個人名。そうだったのかと思って、まあはい、だからノスフェラトゥなんですねって。うん。ちなみに吸血鬼ドラキュラっていうのはブラムストーカーっていう方の小説なんだけれども、本当はこの映画ね、それを原作にして物語化したかったらしいんだけれども、権利を持っている方の承諾が得られなかったらしくて、ドラキュラっていう言葉が使えなくてノスフェラトゥになったと。まああと少しお話も変えてあるということのようでございました。まあ簡単に言うとね、不動産屋さんが主人公で、不動産屋さんがね、自分の上司にね、お家を買いたい伯爵がいるからちょっと行って契約してきてみたいな話なんだけど、実はその伯爵っていうのが吸血鬼で、それで実はその自分が勤めている会社の上司っていうのは吸血鬼の部下みたいな人間だったっていうことなんですよ、っていうお話で、まあ要するに吸血鬼のところに行って、で血を吸われそうになるけれども、からから帰ってきて、でそのさっき引っ越しを考えてたわけですよ、吸血鬼さんがね。だから船に乗ってやってくるの、町の方に。で町がちょっと大変な目に遭うんだけど、最終的に吸血鬼はやっつけられるっていう、すごくまあ分かりやすいといえば分かりやすいお話なんですけどね。まあでも吸血鬼さ、宮永のイメージだと吸血鬼はコウモリにね変身すると思ってたの。そしたらね、なんかなんでか知んないんだけど、ネズミに変身してて、棺の中にね土が入ってて、その中にネズミがいてっていう描写があって、吸血鬼ネズミに変身するんだって思ったら、なんかそのさっき言ってたノスフェラトゥは病気を持ったとか病気を含んだって意味があるらしいって言うんだけど、吸血鬼って病気を運んでくるっていうイメージがあったらしくて、それでネズミってペストを運んできてたのね。あ、だからネズミなんだって思ったんだけれども、へえ。なんかだって吸血鬼ってさ、血吸ってさ、血を吸うことによって仲間を増やすみたいなイメージだったんだけれども、そうじゃないんだみたいなね。まあもちろん増えるのかもしれないけど、ネズミなんだ、病気まいてるんだ、へえみたいなね。うん。じゃあコウモリじゃないんだね。コウモリになると思ってたのはなんでかなーって思ったらさ、子供の頃に読んだ池の恋っていう人が書いたときめきトゥナイトっていう漫画があるんだけど、少女漫画なんだけど、これのね、主人公のね、女の子がね、確かね、吸血鬼と狼女のお父さんとお母さんを持ってって、で、お父さんが吸血鬼で、確かコウモリに変身してたんだよね。うん、だからそれのイメージなのかなーって思って。いや吸血鬼ってさ、病気を媒介とするってかかとか思っちゃったしさ、なんだっけ、こないだ、デング熱さ、あれ 蚊だよね。で、蚊ってさ、血を吸ってさ、そのさ、こう、血を吸った蚊を媒介にして映ってたんだよね、デング熱。とか思って。いや、なかなかね、吸血鬼、恐ろしいな。っていうかね、白黒映画だったんですよ。怖かったんですよ。一人で夜帰るの嫌だったんですよ。とりあえず夜にホラーはダメだよね。あ、ちなみにね、田中良樹さんって人が書いたウェディングドレスに赤いバラっていう小説もあるんだけど、これにも吸血鬼出てくるんだけど、ここの吸血鬼の設定は面白くて、先天性の吸血鬼っていうのはなんか突然変異みたいな感じで吸血鬼になるんだけど、その先天性の吸血鬼から血を吸われると後天性の吸血鬼になって、これはなんか悪者になっちゃうみたいな設定でした。いやー、吸血鬼いろいろ奥が深いよね。
生け花古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛と清々しい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。そうそうそう、さっき言ってた吸血鬼ノスペラトゥね、宮永がね、ちょっと面白いなって思ったのは、引っ越してきた吸血鬼がね、自分のね、入る棺抱えてね、船から自分の家まで移動してたこと。持つんかい自分かいと突っ込みたくなってしまいました。というわけで、ここでお知らせがございます。5月9日ライブなんですけれど、その前に5月の4日月曜日には FM 相模さんでの生放送アニソンミュージアムに出演させていただきます。時間は10時から15時30分です。ですね、これは FM 相模さんなので近くじゃないと聞けないと思うかもしれませんが、実はパソコンでサイマルラジオで聞いていただくこともできるようです。お時間ありましたら聞いてみてください。鉄道を特集するらしいですよ。あと今までのリクエストにもお答えしていきますよ。リクエストもお待ちしております。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アドスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。大人に